おはようございます。佐々木翔吾のライフハックからの精神分析第1313回をお送りします。1月30日金曜日、午前9時14分です。まあまあ一番いいタイミングってこの辺かなと思っています。まあ、10時前には切り上げたいなとも思ってますけど、最近、まあ、悩んでないことはないんですけど、最近悩みが深くなっておりまして、っていうのは一体こう自分の仕事をどうしようかっていう、まあ三チャレだけにしたいっていうのは前から時々このポッドキャストで言ってるんですけど、まあそうはできないんですよね。で今でもまあそこまでじゃないけど、三チャレ、基本三チャレにしたい。そもそもでも名前が三チャレでいいんだろうかなんだけど、もう今更ね、3年もやって変えるのもなんとなくつけちゃった名前なんですけどね、結構妥当だったかなと。3ヶ月チャレンジしましょうではないんですよね。まあでも3ヶ月チャレンジしましょうかな。今あえて言うならば、専門用語だし人に伝わらないからこんなコピー出せませんが、3ヶ月間アルファ機能を強化するチャレンジにしましょうねみたいな、そういうことになるでしょうけど、いやそれもどうかなっていう感じなんですね。果たしてそれができてんのかって話もありますからね。それにまあビヨン知られてないですしね、やっぱりね。僕も藤山直樹さんの本読む、藤山直樹さんだと思うんですけど、もしかしなくても間違いなくアメリカの教科書で読んだんだけど、多分その時はまあかろうじて頭にクラインが残ったか程度だったんで、またあのね、もうオブジェクトでしょ、対象関係論全く重要視されてなかったですからね。まだね、私がアメリカ行っていた頃のアメリカで、まあ私は、精神病理学の方とかそっちじゃなかったから、単なる心理学だったから、まあ、異常心理学って形で習ったんですよね。でもうほとんどもっぱらフロイトとアンナフロイトで、特にまあアメリカなんで、まだそれに2000年始まったばっかりでしたから、私が言ってたのはまだまだあの911テロのね、あのもう時代のアメリカですよね。直後のアフガン戦争とかが始まった頃で、イラクに侵攻するかどうかみたいなことを言っていた時に私アメリカにいたんで、もうそりゃあっちこっちに星条旗だらけだったし、その中でそのまあ地方だったってことありますよ。僕地方にしか行ったことないんで、一つはミズーリ州、まあ、田舎で有名だったと思うんですよね。もう一つがネバダ州の、しかもラスベガスが遠い方なんで、田舎なんですよどっちもね。だからもうめちゃくちゃもう星条旗ですよ。それはいいんだけど、別にそれはそれとして、その時にアナフロイト、自我心理学一辺倒でしたね、やっぱりね。カトリック系の大学だったし、まあだから、それもおかしい気もするんだけど、でもまあ、本当にね、大学の学部長の先生よりちょっと偉いおじさんの先生なんて、もう風貌フロイト的にしてましたからね。当時は、いや、これフロイト真似してるのかなと思ってたんだけど、明らかに今から考えてると、フロイトを真似してるとしか言いようがないぐらい、ある意味よく似てましたからね。まあ、教科書もね、まあ、その少なくともアブノーマルサイコロジーの教科書はもうフロイトっていう、こうなんていうの、 A2 版ぐらいの教科書、そんなにでかくないか、 A3 版ぐらいの教科書が全面フロイトみたいな、もういかにフロイトという存在が重大であるかという、なんかもうベートーベンとワーグナーとモーツァルトとバッハを足したような存在でしたから、あの感じと受ける感じとしては日本で受ける印象が全く違うんですよ。なんかもう、いや日本ではユングとフロイト同じぐらいです、あの知名度として同じぐらいですって言うと爆笑されますからね。毎回僕はこれを言って、あ、これ言っとけばとりあえずアメリカ人は笑ってくれるっていうことを知った、少なくともサイコロジーのデパートメントの人たちは笑ってくれるんですよ。パーティー行って、僕英語全然喋れなかった。まあ喋れなかったんで、もうとにかく、まず持ちネタは、フロイトとユンガを日本では同列扱いですって言って笑いを取って、なんか、一発のことを知ってるふりをして、あとはなんか風天の虎さんの話をして終わるっていう。まあ、学生が中心だった場合は、忍者ハットリくんの話をすると大体いいっていう、まあ、どうでもいい話なんですけど、本当にそういうことでした。まあ、 こんなことで5分も使っちゃって、5分で終わってるポッドキャストいっぱいありますからね。もう何も喋ってないよね、これね。つまり3ヶ月チャレンジどうやっていくか問題って、まあ13期の締め切りは終了いたしまして、いたしました。現在以降は、もう、なんちゅうのかな。今日以降の受付は13期はしません。14期以降となります。で、14期からは値上げしようかな、みたいなのを画策中なんですよ。週1回のに限る値上げなんですけどね。ていうのは、つまり、僕はやっぱりこの3ヶ月チャレンジは、神経症水準以上じゃなければ、無理なんだってことが、ようやく、前もっと早く分かれよっていう。で、皆さん絶対神経症水準以上なんですよ。なぜなら3ヶ月で7万5000円払えるっていうのは、神経症水準以上だからなんですよね。で、まあ、一般論としては、この神経症水準、ボーダーライン、精神病水準っていうのは便利だから喋ってますけど、もう事実上これは崩壊というか、このモデルでいけてるわけじゃないんですよ。いけてるわけじゃないんだけど、まあなんかね、言っとけばなんとなく分かった気になれるっていう、難しいんですけど、ある意味、心理モデルっていうのは全部そうだなって思うんですよ。ビヨンぐらい精緻になってくれば、ちょっと違うんでしょうけど、その、フロイトのモデルにせよ、第一局所論にせよ、第二局所論にせよ、クラインのモデルにせよ、なんか部分的にそういうものが見え隠れするよねっていう感じはあっても、なんかこう、それを全面採用できるほど、便利、なんちゅうのかな、それで説明できますみたいなものでは全くないなって感じなんですよね。ましてこの、神経症、ウォーダー、精神病っていうのはよくできてはいるけれども、3つじゃないですか。しかもそれが、なんかこう、線とかで引いて、何を表してんだっていう感じになっちゃうんですけど、でも、なんとなく、あ、これは神経症水準っていうふうに考えられればですね、なんとかなるみたいなところもあるんですよね。何なんですかね、この、わかりにくいけど、分かった気にはなれる。でもなんかほら、高地と低地ってありますけど、それが山なのか丘なのか、それとも埋め立て地なのかで、えらい違うじゃないですか。高地とか低地とか言って、平野と高地みたいに言ったって。でも、なんかやっぱり高地と平野は違うじゃないですか。なんかそういう感じだと思います。高地と平野だけで言っても何もならない気もするんだけど、でも、高いところにある平野はどうするのみたいな話にすぐなっちゃうんだけど、そもそも高いって何メートル以上なのってなっちゃうんだけど、そういうややこしいことを言わずに、なんとなくこういう感じっていう。あともう一つやっぱり、あれですね。全面的にパーソナリティの中で、これも自己愛パーソナリティとかっていう、そういう診断名はダメなんですよ。むしろそれをやるとなってくると問題があるし、私にはできないこともいっぱいあるし、なんかテストとかも使った方が絶対精密になるんだけど、そんなことがしたいわけじゃないですよ。そうじゃなくて、なんかこの自己愛パーソナリティと呼ばれているものを意識した時に、3ヶ月チャレンジというものに対する一定水準の、なんて言えばいいんですかね、リスペクトって言葉が近いようなんだけど、僕はこの言葉は納得がいかない。好きでもない。敬意を最低限の敬意って何なのっていう、最低限の礼儀みたいになってくるじゃないですか。でも礼儀になるともう全然全く違うことを言ってる気がするんですね。そうじゃないんですよね。なんかもう枠組みの尊重みたいな感じなんですよ。で、佐々木翔吾を貶めるのは OK なんですよ。良くないのは良くないっていうか、良くなくはないんだけど、別にいいんだけど、合わないのは、3ヶ月チャレンジの枠組みに対する納得感みたいなやつなんですよね。これが自己愛的に否定される場合に、このサービスは合わなくなっていくんですよね。これってなんか、今何か一般的なことが言えたかっていうと、何も言えなかったよね。それどうやって判断するのって言われると、いや、私の、センスですみたいになっちゃうんですよね。でも、だから私に対して批判的であるってことと、3ヶ月チャレンジの枠組みに対して納得がいってません。しかもその理由はおそらく自己愛的な理由によるところですっていうことになってくると、って感じなんですよ。でもそれは別に精神病水準とかじゃないから、お前さっきと言ってることが違うだろって言われると困るんですけどね。 困るんですけど、でもそういうことになってきやすいっていうことが軽減的に分かってきたんですね。だからサンチャレを壊そうと、しかも自己愛的な理由によって壊そうと、何て言うのかな、本人はそういう気はないんだけど力道的に壊しにかかり始めるっていうことが起きてしまうと、続けにくく、てか続けるのが実情無理になっていくということが起こるんですよ。それは別に腹が立つとかではないんですよね。なんかあれですよ。だからこれをまあなんかライフハックの話にすると簡単なんですよ。GTD 協会に入りたいです。GTD を内側からぶち壊しますっていう人は困るじゃないですか。タスクシュート協会も同じで、タスクシュート協会私入ってタスクシュートをめちゃくちゃにしていきますみたいな。特に協会をメロメロに壊していきます。それは私の夢ですみたいな。困るじゃないですか。で、本人はしかもそれをあまり自覚してないっていうケース。今後出てくるか分かりませんけど、でもこれってどうやって押しとどめればいいのって話なんですよ。やっぱこういう人に多分誰も入ってほしいと思わないわけですよね、教会としては。でもその教会としてはこれを入ってほしくないんだけど、それをどう明記すればいいのかがよく分からないわけですよ。だからタスクシュート協会の理念を尊重してくださいみたいな言い方に多分なると思う。これがさっき言った最低限のリスペクトみたいなもののような、ただ3ヶ月チャレンジで理念を歌うつもりはあんまりないので、もうあえて理念を歌うとすると、夢見ることを目指しましょうみたいな、それ理念かな、なんか違うような気がするんだよね。まあだからそういうことなんですね。どういうことなんだ、つまりそういうわけで、神経症水準であるということ。まあでもそれは多分3ヶ月間で、まあ少なくとも8万前後のお金が支払える人は神経症水準であろうとみなしていいでしょうと。まあ、家が大資産家ですってことになってくると、でも継続的ってことになってくるとやっぱりねっていう。だから未成年よくダメですよっていうのはそういうことも大いに関係があります。未成年の人が私より頭がいいってことは全然普通にあると思うんですよ。で、家が資産家なら別に俺より金持ちっていうの全然あると思うんだけど、未成年の人はがお金が払える、頭がいいっていうことがイコール神経症水準以上である、この以上っていうのが何をもって上って言ってるのか意味不明になってるんで、僕の頭の中でもう上とかないんで、ですが、まあ神経症水準であるということを言っています。でもう一つが、サンチャレを打って、なんちゃえばいいのかな、サンチャレの枠組みというものを、納得できないっていうのってあるんですよね。戦法なのかもしれないんですけど、それもだからクライミの言う戦法を組織に当てるってやっぱどうなのかって感じがするんで、そんなに一般化できるモデルなのかあれはっていう気がしちゃうんですよね。でも戦法みたいなものかな。いずれにしてもこう自己愛的な理由によって、だこういう話をすると、いや私当てはまるんでしょうかって、そんなことはわからないんですよ。言えるのは、サンチャレが好きか嫌いかみたいなこと、それも何ちゅうのかな、情緒水準で通ってくださいって感じなんですよね。サンチャレは情緒的に気に食わないみたいな感じがすげえ強いと。佐々木なってのはいいんですよ。ここがねすごく大事なんですよ。情けが情緒的に気に食わないは OK なんだけど、さ、まあそれも同じことになっていくかな。サンチャレはなんかこう壊してやりたいみたいな、これは壊れないんですけど、それによってでは、ただ壊すためならば全人格をかけることも厭わないみたいになってくると、でもそれが本人には自覚されることは多分ないんですよね。本人はいやいや私サンチャレ尊重してますみたいになっちゃうんで、そこが私の判断も必要になってくる。だから結局はこれもそうなんだけど、二者関係を枠組みの基本に置いてますから、3ヶ月チャレンジはですね。だから枠組みへの尊重なんですよ。いや私は好きだからっていうのを言い募られても困るみたいなところもあるわけですよ。私は好きだから壊しにかかってるはずありませんっていうのは成立しないんですよ、枠組み上。枠組み、わかります？これ枠組みが二者関係だということがあるのに、一社で何かを決めることは不可能だってことなんですよね。これを世の中の普通の言い方ですると相性ってことになるんですけど、だから私とその参加者さんの2社の相性が悪すぎて、したがってサンチャレ全体を揺るがせかねないみたいになった時に、 まあ、申し訳ないんだけど、それはそうだと思うんですけどね。サンチャレはやめにしておきましょうねっていう。だって壊れても困るし、いいことお互い起きないですし、で壊そうと思えば、まあ壊そうとは思ってないんですよね、別にね。でも例えばサンチャレの運営をやめなければ、そんな話聞いたことないですけど、まあ、サンチャレの運営やめなければ私自己破産しますからねみたいな、いやいや、そんななんか事例として正しくないような気がするんですけど、サンチャレの運営をやめなければ、そうだな、なんだろうな、いや別にそうしてくれてもいいんですけどって感じなんだけど、この概発想自体が何かが違う方向を向いちゃってるじゃないですか。なんかこの人の目標がサンチャレの運営をやめさせる方向に向かっちゃってるじゃないですか。このことに違和感がなくなってくるというような意味での現実検討が壊れていってる感じを、サンチャレが助長しちゃいけないと思うんですよね、やっぱりね。でもこれサンチャレにいる限り、こういう気持ちってとどまらなくなって生きかねないっていうケースが起こるわけですね。だって基本ビジネスコンサルなんだから、つまりこういうことなんですよ。枠組みの尊重ってそういうことなんですよ。その人の生活か仕事が改善されることを、その人が意欲的になってほしいわけじゃないですか。で、そうしないと話が始まらない。なんかサンチャレの損運営や運営方式や存続というものを、私のコントロール下に置きたい、それが私の人生で一番やりたいことなんですになっていくというのは、その人がサンチャレに関わってしまったからそういうことが起きたわけですよね。で、その責任って取りようがないし、しかもいいことは起きてないじゃないですか。なんかそういう感じなんですよ。で、これやっぱ羨望っていうふうに呼ぶんだろうなという感じなんですよね。で、これになるとね、私が巻き込まれていって、いや、サンチャレを守らねば、みたいになっていくわけですよね。それダメじゃないですか。やってることがおかしいですよね。サンチャレ壊したい人、バーサス、サンチャレ守りたい人同士の綱引きみたいになってまして、すべての力がですね、その人のビジネス状態を、や、仕事の状態や、心理状態を改善する方向に全く向かわなくなっている。この事態を引き起こすようなケースにおいては、未然に防がなければなりませんみたいな、まあ、これをすっげー全然違う表現になるんだけど、自重互いの恐れがあるって言い方になっちゃうんですよね。だって今のようなことを、規約とかに書いてあるのは、まあ、見たことないじゃん。相当近い、なんか読みようによってはそう読めるみたいな規約も、心理臨床のホームページ、僕はまず利用規約読むんですよ。これね、私そのうち広めたいんですけどね、心理臨床を受けるときに一番最初に読むべき場所は利用規約ですよ。間違いないと思う。まあ僕そう言いながら利用規約とかは別に掲げてるわけじゃない。でも僕のは心理臨床じゃないから、こういう言い方を しがちなんですけど、私も。でも利用規約はあるんなら絶対読んだ方がいいと思います。僕は真っ先にあそこ読みますね。あそこに書いてあるのを読むと、そのカウンセラーが何を大体意図しているのかというのは大体あそこにあります。この話はいずれしてもいいんだけど、ただホームページ出してない人もいっぱいいますからね。で、利用規約掲げてない人すらいますし、そういう人が絶対に力量的にダメかっていうとそうではないと思うんで、なんかこう、まあ目安としては使いやすくないなという気がしますね、やっぱりね。みんながホームページだし、みんなが利用規約書いて、でもそうするとコピペが増えるでしょうしね。今だと AI に書いてもらえる、だんだん難しくなってきましたね。こんな話をしてるうちに20分近くて、まだ何の本題にも入ってないから本題に入ろう。さっきも言ってましたが、その夢見る力を増進することが現在の私の、やっぱり、まあ理念。理念っていうのは通常それが前面に立つことはないんですけど、でも前面に立つこともなくはないね。そのタスクシュートを広めるのが理念です。タスクシュートを全面的に広めてますからね。前に出て広めてますからね。で、3ヶ月チャレンジの場合、タスクシュートを広めることはもちろん何の関係もないんで、というか、そもそも最近タスクシュートの話しなくなってるんで、ていうか最初からしてないけど、最近はもうゼロになってますから、本当に。タスクシュート協会という言葉が出るぐらいになっちゃってますから、あれですが、夢を見るというのは、そう、これがですね、最近その不在論受けて、松木くんひろさんの不在論を受けてですね、 あれはそうだ、欲動論が中心だっていうことになっていて、ことになって、私の頭の中では、あのあれですよ、これを全部真に受けないでくださいね、毎度言ってますけども、読んでください。あの何かをちゃんと理解するってことであれば、これは私の理解をただここで独り言のように喋ってるだけなんで、欲動論を中心にしているということは、まあだから赤ちゃんは、まあ、僕はこれは間違いなくそうじゃないだろうかと思ってるんですけど、とにかく望んだおっぱいがそこにないわけですよ。あのそれをノーブレストを訳してムチブサって書いてあるんだけど、どうしても僕はあれはヒチブサに見えるんですけど、ノーとノットの使い方のあれが難しいんですよね。だけどもチブサがないというか、ないというかないんじゃないんですよね。あるんだけど違うんですよね。で、赤ちゃんはチブサの何たるかを知らないから、自分が思い描いてるものも何もないんだけど、ないとないになっちゃう。ない、ないじゃなくて違うになっちゃうんですよね。だから僕はやっぱりヒチブサだという気がしなくはないんですけどね。だけどやっぱりそれはないってことなんですよね。で、ないということがあるんですよ。っていう話なんですよね。だからヒチブサがあるわけじゃないですか、そこに。なんだかわかんないんだけどあるわけですよ。だけどそれは違うんですよ。違うも何もないんですけど、絶対違うんですけど、なぜなら思い描いてるものがないのに違う言ってるんで、だからナルシシズムなんですよ。それ無理な要求をしてるわけですよ。ないものと比較してあるものは全てが違うわけですよ。何があったって違うに決まってるんだけど、とにかく違うわけですね。でも最初に赤ちゃんが、え、もしかしてこれっていう問いが立たないと思うんだけど、気持ちの上で立つ瞬間があって、じゃないと吸わないですよね。だからないものと現在眼前にあるというか、口の中に無理やり押し込められたものと比較して、え、もしかして自分が欲しがってたものってこれなの、違うんだけどっていう、これがつまり、Dポジションの入り口なんだと思うんですよね。だってそうですよね。ないも、これとは違うものを思い描いておいて、すなわち脳内の存在もしないいいおっぱいと、口の中に入っている、出ようが形が良かろうが何だろうが悪いおっぱいと、が、合致しなければならないわけです。ですよね。合致するということは、つまり悪いものといいものという、絶対に相入れない二つの両極の、つまり双極の、0100の、これが、実は同じでしたっていう話なんですよ。これだから自分の恋人に向かって、あなたはもう最悪だって言って別れたんだけど、もしかしてあの最悪だったのが私が最良のというか最高だと思ってた人間と同じなのっていうことに気づくと、仲直りしなきゃって思って怖くなるわけじゃないですか。これが抑うつポジションだけど、この最も現象的な形に生まれてきたその日のうちに始まる、こう、これがそれなのっていう問いなわけですよ。だから赤ちゃんは多分子宮の中で泣いてはいないと思うんですよね。子宮の中万歳なわけですよ。でも子宮の中の人っていうのがこの人なのっていうのが、まあそんな問いは立たないですけども、最初の問いなわけじゃないですか。これを我々はみんな乗り越えてきてるわけですよね。だから双極は合流するわけですよ。だから完全思考とか白黒思考とか、そういうのはなんかいつも言ってんですけど、心理学の世界でも、いやそれは精神分析ではもう生まれたその日からあったことになってますからっていう感じを、まあ僕はちょっと抱くわけですね。だから真っ黒じゃんっていう風になったはずのチブサが実は真っ白でしたっていう、それがつまりシンデレラストーリーですよね。あの優しいお母さんはって言ってる、その優しいお母さんが多分悪いまま、あれすごいいい言葉ですよね。悪いおっぱいと同じですよね。悪いまま母って書いてるじゃないですか。あれで絶対いい本当のお母さんっていう意味だと私は思うんですけどね。つまり年が進むと、ある程度シンデレラのように年齢が上がってくると、掃除もしなさいとかって言うわけじゃないですか。だからあのいい優しいお母さん、絶対自分に掃除とかさせなかったお母さんがどっか行っちゃって、悪いまま母が、でこの間に感激がないわけですよね。隙間がない。昨日もお話ししましたけど、隙間がないから、いきなりガラッと変わった しまったように見えるわけですよね。徐々に変わればいいのに、なんかいきなり変わるから、でシンデレラの中では悪いおっぱいといいおっぱいが全く違うものに見え始めるわけですよね。それがつまり分裂ですよね、この場合も。だけれどもシンデレラは灰かぶりで、灰色ですから、グレーですから、いつかこれに気づくわけですよ。 いい本当のお母さんと、あの黒い悪いママ母は実は同一人物なのではないかということに気づくわけですよね。え、これなのってことですよね。これが私のあのいいお母さんなの、納得いかないんだけど、納得するしかないわけですよね。だから灰色なわけですよ、世の中は。決して白とか黒ではないっていうことに気づくと抑うつ的になるから、抑うつポジションですね。ディプレッシブポジションかな。で、まあその話はしょっちゅうしている、ただのクラインの話っていうか、まあそういう話なんですけど、それはまあとりあえずいいとして、それよりもずっとややこしい話なんだけど、この話では全然、なんつうのかな、なかなかこの話だと持って回ってしか到達できないことをビヨンはひょいっとやってくれている感じがあって、で、夢なんですよね。つまり欲望が先にあるということに、昨日の話と同じですが、欲望が先にあるということになってくると、なんかこう悪いおっぱいを吸いに行ったみたいな感じですよね。でも赤ちゃんははっきり言えば全然吸いに行ってないですよね。口に押し込まれてるわけですよね。だからこれは地震とかに遭遇した時と同じでトラウマなんですよね。赤ちゃんはここにいれば安心安全の素晴らしい場所の完全ユートピアのマトリックス子宮だったのに、そこから引きずり出されて、だから怒ってるわけじゃないですか、ある意味。もう怒りっていう感情も多分ないと思うんだけどね。で、そこから引きずり出されて現実というもの、しかもそれまでは水中生物だった赤ちゃんが、今度は空気で頑張らなければいけない、多分なんかもうやばい終わったわって感じがしてると思うんですよね、赤ちゃん的にはね。どう考えてもこれはダメでしょうっていう感じがしてるわけですよ、きっと。知らんけど。で、この時に、ベータ要素でいっぱいですよね。我々も、つまりこのベータ要素でいっぱいという状態、ベータ要素でいっぱいというのは、つまり現実に遭遇しちゃってるわけです。我々は通常、少なくとも神経症水準の人間は、ベータ要素でいっぱいの空間に放り出されることはないんです。私たちは、まず、夢空間を作って、そこで生きてるわけですよ。で、夢空間でめちゃくちゃ大事だと思うのは、っていうか、これはフロイトの言ったことと逆だからすごい大事だと思うんですけど、ある意味クラインとも逆な気がするんですよね。確かにそうだわって私も思うんで、だから今一生懸命ビヨン紐解こうと頑張ってるんですけど、何しろ高いし難しいしよくわかんないしで困ってるわけですけど、ただ、中井久夫さんが実はビヨンなんだよな。僕そういうこと全然知らなかったんですよね。あと私教養とかないんで、頭もいいわけじゃないし、しかも読書家でもないんですよ。本とか読むの好きじゃないし、あんまり読んでこなかったし、中井久夫なんて読んでて当然かもしれないけど、読んでないわけですよ。一冊読んだかもしれないレベルなんですよ。しかもそれはバリントの役所ではなかったかっていう、つまり中井さんの本、中井さんの本は読んでないんではなかろうかって気がするんだけど、夢の隔壁って表現が出てくるんですよね。で、我々はつまり現実に目を覚ましていないんですよ。現実に目を覚ましていないだと分かりにくい、現実に対して目を覚ましてないんですね。我々はそのおっぱい押し付けられるとか、つまりものすごく嫌な目にあって子宮から引きずり出されるとかいう、子宮の中にいる赤ちゃんはつまり寝てるわけですよね。ほぼほぼ寝てるわけです。これはなんとなく十分想像つきますよね。で、我々もそうなんですよ。ほぼほぼ寝てるのと同じ状態なんです。現実に対して眠っていることができるみたいな表現が中井久夫さんのにあるんですけど、これが解なんだということなんですよ。つまり我々はビヨンの言ってるのは、我々は寝てるときは夢を見ている、でも起きてるときも夢を見ているんだと、何も変わってないんだと、やってることは。ただ起きてるときは夢を見ながら現実に対応しているに過ぎない。だから現実という夢を見てるんですよ。ややこしいですけどね。でも私、交差点のメタファーはおかしくなかったなと思う。交差点って夢じゃないですか。何が言いたいかというと、別に黄色が注意とか赤が止まれとか、そんなことはどこにも書いてないわけですよ。我々はあれを見ても一瞬で赤で止まるわけですよね。だからそれは光らなくたって別にいいし、信号機でなくたっていいはずじゃないですか。そういう合図さえ出ればそういうふうにするわけですよね。それは夢を見てるってことですよね。 現実を見てるわけじゃないわけですよ。ある意味象徴を見ているに過ぎないわけですよね。でもそれが我々の生き方ですよね。で、あの時すげえ目覚めてないじゃないですか。ちょっとこれは誤解を招くんで、運転中寝てるわけじゃないんだけど、運転中夢を見てるわけですよ。夢を見てるからこそ信号機に対応できるわけですよ。現実を見ちゃってたら、ああ赤が光ってる、ブーンって行っちゃうわけですよ。そういうもんじゃないですか。だから犬とか猫とか惹かれるわけですよ。犬とか猫だはバカだから惹かれてるわけじゃなくて、あの人たち、人じゃないね、あの動物は夢とか見ないから、リアルに生きてるから。だからリアルに生きてるものにしてみると、赤に止まれとかそんなことはどこにもないわけですよね。赤だから止まるとかナンセンスの極みですよ。だから夢を見てるわけ、我々は間違いなく。で、夢を見てるというのはどういうことかというと、現実の大半はに対しては眠っているってことなんですよ。現実の特定のものに対してだけ夢を何ていうのかな、僕の感じだと当てるだったんですけども、で、ここに夢の隔壁っていう、私夢の隔壁とコンテイナーのどこが違うんだろうって悩んじゃうんですけど、夢の隔壁、なんかちょっと良さそうなものを思い浮かべてください。こうボヨーンと、何ですかね、こうそこだけ虹色みたいになってるアニメーションみたいなのあるじゃないですか。その中に入ってると思うんですよ。で、この何ていうのかな、虹色みたいなふわっとした、なんかハートの形をした球体みたいな中にいると思ってください。その中では我々にとって必要な情報が必要な形でいい感じで伝えられてくるわけですよ。青信号進めだよねみたいな、悩む必要がないわけ、そこにいると。で、ここに対して現実からの情報入ってくるんですけど、例えばこう何でもいいんですけど、すごい工事現場の音だみたいなのとか、なんか嫌な空気の風だみたいな入ってくるんだけど、基本的にそれは無視するようにできてる。なぜかというと、寝てる時ってそうじゃないですか。ちょっとの物音ぐらいではもう起きる人起きちゃうんだけど、起きないわけですよね。夢の隔壁を貫通できないような現実に対しては無意識でいられるっていう表現が、ビヨンだったか中井さんだったかの本にあるんですよね。夢の隔壁を貫通できないような現実に対しては無意識でいられるということは、つまり我々現実のほとんどのものに対して無意識でいられるわけです。これって寝てる時と全く同じですよね。寝てる時と違うのは、その貫通してきたものに対応。でもそれって寝てる時と同じですよね。それつまり目を覚ますってことだから、目を覚ましているということは、ただ単に現在起きていることに対して常に夢が、まあ、ある意味ある程度安定して、なぜなら現実は夢より安定してるから、安定して、睡眠中の夢より安定してるから、起きてる時の夢の見方というのは安定した現実を常に、夢に変え続けることによって、その目覚め続けていることを言ってるわけですよ。程よくで、時々ベータ要素が入ってくるわけですよ。つまりあれですよね、会議やっていて、なんかいい感じで、なんていうのかな、応接セットの中でなんか談笑してる時に、先生すいませんみたいな、これがベータ要素なんですよ。外の現実があるから無視はできないわけですね。でも私たちは今大事な話をしてるから、緊急のこと以外は入ってくれないでくれたまえみたいな、ああいうなんか見たことはないんだけれども、そういう映画とかでは出てくるじゃないですか。なんかでっか重そうな扉にこう入っちゃダメみたいな、あれですよね。だから緊急のことが起きない限りは現実を無視して夢の世界に居続けることができるわけです。ただしその人はその応接セットの中にいて眠ってるわけではないんですよね。ただそれは現実の大半は俺とは関係ないよということにして、関係のある現実というものだけに対応できるレベルで夢を見てるわけですよ。これがビヨンが言ったことなんですよね。つまり我々はほとんど無意識に生きてるわけ、正気というのは。ここのところが欲動論の逆だなと思うんですよね。よくクラインとかフロイトが言ってるのって、二次過程で正気を保って現実原則で生きているということは、意識的になってる意識水準こそが正気であって、無意識水準が精神病水準なんだよみたいな言い方じゃないですか。ビヨンが言うのってほぼ逆な感じで、ベータ要素に対して我々はハッってなっちゃうわけですよ。ハッってなるってことは意識してるじゃないですか。地震が来た時、うわーってなった時に無意識でいるわけじゃないですよね。で、例えば夢が破られる時もそうですよね。こうドーンっていう音がしてガッと起きるみたいな、あるいはトゥルルルって音がしてカッと起きるって時、 起きた時に意識水準に入るわけじゃないですか。無意識のどっちかちょっと寝てる時は無意識で、起きた時、そして寝てる時が狂気なんじゃないですよ。寝てる時こそ正気なんですよ、ビヨン的には。夢見られる人が正気なんだから。だからビヨンに言わせると、アルファ機能がちゃんと働かずに夢を見られない、眠ってるのに夢を見られない人は幻覚を見ちゃうと。幻覚はつまりあまりにも怖いことをその人は知覚しちゃってるんで、全然それは夢になってないわけですね。だから不穏な夢っていうのがその中間なんですよ。ボーダーラインなんですよ。このボーダーライン、あのボーダーラインじゃないですからね。不穏な夢、例えば何ですかね、まあいろいろありますね、不穏な夢というのは。家に火つけちゃったみたいな、あれっていう夢、これは危ないわけですよ。なんでこれが危ないかというと、これが夢だと確信できるレベルならばいいんですよ。それは夢だから。つまり夢見というものが守られていて、その人は火をつけたとしても起きないわけですね。でも火をつけてしまったっていう感覚が残っていて、もしかして自分本当に火をつけたのかもってなってしまったら、これは幻覚じゃないですか。この2つってすごい分けにくくなるじゃないですか。ことが深刻であればあるほどそうなりますよね。だからそういう夢を本当は見るっていうことがすでに危ういところに来ているわけですよ。これを、検討していくんですよ、精神分析で。多分ビヨンが言ってるのはそういうことなんだと思うんですよね。それは確かにアルファ要素か、アルファ要素になっているちゃんと夢として扱える夢なのか、それともその中に要するに夢の隔壁をぶち破って、つまり夢の隔壁をぶち破ってくるのは現実とは限らないけど、先生っていうのはその人がもしかすると秘書が入ってきたという幻覚を見てるのかもしれないんですよ。これすごい大事なんですよ。秘書が入ってきてないのかもしれないんですよ。この2つをちゃんと分けられることが正気ってことなんですよ。ということはつまり現実はほとんど無意識で起きて、無意識で起きている、起きているんだけど無意識に近いレベル、ほとんどのことはアルファ機能がちゃんとやってくれている、無意識に。だってアルファ機能ってちゃんと無意識にやってるじゃないですか。我々はこうなんか外を見るとこういろんな彩りのなんか風景見られますけど、あ、富士山が綺麗とか、無意識ですよね。それ富士山が綺麗だとか富士山を見せるのも、自分がどうやって富士山を見ているかとか意識してる人いないですよね。まあ、たまに網膜がとか脳の中でこういう形がとか言い出す人いるかもしれないけど、でもそんなことやってるというのは学校で習ってるだけで、脳内でそれやってるのを意識してる人いないですよね。つまり無意識がアルファ機能を機能させてちゃんとやってるから我々は生きていけるわけですよ。でそういうことの結果としてもう我々は最初から夢空間の中にいるわけですよ。だけどここには隔壁があって、この中には入ってこないデータがあるわけですよ。現実には入ってきちゃ困るわけなんですね。入ってくると雑音とかノイズとかトラウマチックな出来事ということにしかならないんですよね。例えば急にその時犬がものすごい吠え出すと我々はビクッとするじゃないですか。覚醒水準が上がるわけですよね。下がるわけでは決してないですよね。フロイトとかに言わせると一次過程の無意識の水準に狂気があるんだけど、違いますよね。狂気があるのは大体そのベータ要素が夢の隔壁をぶち破ってきてけたたましい警報を鳴らすからそういうことになるわけじゃないですか。昔ベテルの家だっけで、ある人が、まあ、統合失調症だと思うんだけど、赤いサイレンの車がどんどんやってくる、まあ、パトカーでしょうけどね、っていう幻覚にすごい悩んでる人がいるわけですよ。これがベータ要素ですよね。意識水準低いはずないですよね。まどろんでないですよね、その人は。めちゃくちゃ目がカッと見開いていて、ドキドキしていて、自意識的になってますよね。この自意識的になっているところに、狂気の兆しがあるわけですよ。これをうまいこと処理できれば、それを持ちこたえて考えるってことなんだけど、処理してベータ要素をアルファ機能にバトンタッチ、私の感じではそういう感じなんですよね。そういうふうに書いてはいないんだけど、アルファ機能に手渡してうまいことをアルファ機能が処理して夢見に戻してくれれば我々は正気に戻れるんですよ。たまに貫通してくるのはむしろいいんですよ。というかたまには貫通してるんですよ。現実は決して我々の夢に沿うようには作られていないので、つまりアルファ機能が上がればベータ要素は減るはずだし、でベータ要素が増えすぎるとアルファ機能が不全を起こすっていう、そういう関係にあるわけですよね。ここには動的な関係が間違いなくあるんだと思うんですね。 で、私なんかはアトピーの時そうだったんだけど、つまりアトピーというベータ要素は身体の側から来るんだけど、要するに気にしなきゃいいものを気にさせられてたわけで、さっきのあのペテルの家の話と同じなんですよ。赤いサイレンが鳴るように繰り返し肌の状態というものを先生先生って感じで、あの応接室にしつこく入ってくるみたいな、そういうちょっとダメな秘書みたいな感じで、私がこう覚醒水準を上げられて、上がるたびに皮膚のことを気にするっていう、つまりそれをアルファ機能に任せておいて、そしてなんならこうそういう情報は入らないでいいからっていうことにしておけば、私はその肌のことなどというものは意識しない、つまり肌については眠ったままでいるからこそ、今やっているゲームなり仕事なりに目覚めているってことができる、というかゲームなり仕事なりの夢に集中することができていたわけですよ。この状態が正気というものなのであって、絶え間なく意識の水準が上昇していくっていう状態は決して正気じゃないわけですよね。だから二次過程という現実原則に欲動を含めて生きるためにはですね、このアルファ機能によって、なんつうんですかね、夢見の中で現実的に対応する、で夢を見ながら現実的に対応する、半ば無意識に近い状態で、特にこうあのその場に必要のない情報に対しては完全に意識せずにいられるっていう状態、この状態であまり高すぎない意識水準で夢を見ている、現実夢見ながら現実に、現実に対応するべき夢っていうものを通じてうまく現実に呼応できているっていう状態が、レスポンスできているっていう状態が維持できていれば一番いいんだろうなっていう感じなんですよね。だからここに危機が訪れるということは、つまり意識水準が不要に高まる瞬間が来るということで、でそれが来ている時に対してはアルファ機能は当然下がってはいないにせよ不全を起こしているので、多すぎるわけですから、ベータ要素が。でその多すぎるベータ要素に対して、そのつまり情緒的な危機ですよね、これを2人で乗り越えていきましょうという体制を、この場合2人必要なんですね。というか2人が必要というか補助が必要なんですよ。ベータ要素に圧倒され始めたアルファ機能というのは自力で立て直すのが非常に困難なので、これですね、これが精神分析なり心理カウンセリングなりに求められる要素なんだろうなということを、まあ、ビヨンが解明してきているわけですよね。私だからどうしてもこの夢の隔壁がこれをコンテナーというんではないのかと思ってしまうんだけど、コンテナーコンテインドと、夢の隔壁は別用語になってるんですよね。夢の隔壁と夢、コンテナーとコンテインドってことなんじゃないのかなと最近思い始めていますね。 Thank you.